皆さんこんにちは、ケジカルカッコイイ稲積花美と
松内光太です。
お願いします。
はい、
イエーイ。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もどうぞケジカルカッコよろしくお願いします。
よろしく
どうぞよろしく。まあお正月でしたけれども、
はい、
皆様はの前に我々のお正月ですよ。
はい、
お正月はどうお過ごしになられたんですか、松内先生は。
まあまあでも、変わりなくというか、
のんびりと、
だってここ2ヶ月ぐらいは仕事してなかったわけやから
すごい言うねそれね。そんな言わなあかん、そんな情けない話を正月からそんなに言いたい、ニートでやったこと、なんで言いたいの。嫌やろ普通、相方としては嫌やわ。
全然いける。
相方ニートとかも嫌やわほんまに。
全然いけるよ、もう。だってそんなニート何？なんていうの？ 26、 そのこんな年にもなってさ、定職ついてない時点でみたいなもんやんか。
まあいやいやいや全然ちゃうよ、そこ全然ちゃうよ、
みたいなもんやん。
まあでも別にニートやからって誰かに養ってもらってるわけとかじゃないもんな、貯金を切り崩してなんとか生きてたっていうことやもんね。
まあもう養ってもらってないかというとそれもまた違うんだけどな。
実家やからな、もうそれはもうしょうがない、だって実家におれば死ぬことないもんな。
そう
一応食い物と雨風をしのげる家はあるわけ
だ
から。
台所行けば無限にパンが出てくる
魔法なわけじゃないよあれは、親という偉大なものがあるから。
気づけばカゴにパンが入ってるから。
何それ、そういう習慣があるの、松内家では。カゴにパンを入れとく習慣があるの。
入ってる入ってる。
あれやな、稲積家で言うと、電子レンジの下の棚には絶対カップラーメンが入ってるみたいなことやな。
きっとそういうことでしょう。
なんで腹減ったらそっから勝手に食うていい
の。まあまあだから別に正月やからどうってことはなかったけど、まああれかな、いとことか、まあ、親戚が家に来てた。
大きなってた。
まあ1年に1回しか会わんけど、
より大きくなってた。
なるよね。
そうなんや。
だってさ、そあそのまあいとこっつうかね、うちのお母さんが長女で、弟がおるから、その正月は実家に帰ってくる。
あれ瀬戸康史に似てる人
ちょっと顔が
瀬戸康史ってあれやで、ね、YouTuber の方やでみんなあの男前の俳優の方
おじさん、俺のおじさん、瀬戸康史に似てる。
似てるよね、似てるよね昔ライブ来てくれてはったもんね、一回ね、
一回だけ梅田に。
そうそうそう、その時に見たことがあるわけですけど、
まあ、毎年来るのよお正月は。
うーん、
でなんそのおじさんの家族、子供3人おってさ、一番上の子は大学受験を控えてると。記憶の中ではもっと幼かったんやけどな、いつの間にか。
勝手に止まるもんやな、いとこの成長ってな。
なんていうかな、
お
あのツイッター見てるらしいよ。
え、誰の？俺の？
いや俺の
だけにしといてほしい。
分からん。いや見てるっていうかあのフォローされてるっぽいのよ。
あ、誰かは分からんけど、
これかなっていうのを見つけて、フォローしてみたんやけど、帰ってこなかったでこのラジオの存在も知られているそうなので。
あ、そうなんですね。え、それはそのおじさまがご存知ってことですか、それとも。
い
や
いとこの
子。あ、そうなんや。それは女子男子。
長女。
女の子。あ、そうなんや。聞いてくれてるかもしれへんね、そしたらね。
あね、全部聞いたわけじゃないと思うんやけど、チラ聞きはしたっぽい。
チラ聞き、じゃあ今ぐらいの4分1秒ないけど、
ここまでは
聞いてくれるってことやな。
ここまでは聞いてる。
ほなここまで、じゃあここまででストップされる可能性があるということで面白いこと言うとこ、なんか面白いこと言うとこ、なんか面白いこと言うとこ、
面白いこと、
あの親戚のお兄ちゃんの面白いことは結構面白いから、身内の面白いこと言うてることは面白いからね。
やめよ、変な振り方やめよそういうなんやお笑い芸人さんに振るようなやり方やめよいい感じに返してくれると思うけどさ。
でもなんかあれでしょ、その親戚のお兄ちゃんがなんか笑かすために生きてるわけちゃうからな。もう面白い顔はしてるけれども、
してない生きても一生懸命
生きてるぞ、一生懸命生きてるだけやからな、できることしかできへんから一生懸命できることをやってるだけやねんけどな。そういうなんですよ。ちょっとお名前まで存じ上げないですけどね、お兄ちゃん頑張ってますので、このラジオもね4分57秒で止めずに せめて20分ぐらいまでは聞いていただけたらなと思いますけれども、
ね、言うてね、うん、多分俺もそうやし向こうも多分そうやねんけど人見知りやからさ、
あ、そのペラペラ喋ったりはせんの？
いやもう全然。
いや、そうなんですか。
全然俺は喋らへん。
そうなんですか。
年に1回しか会えないからな。
うん、何喋っていいか分からん。
分からん分からん。
それで言うと私は親戚付き合いが貸す、う
ん、貸す
私に至っては、うん、私とか、まあ、弟がいるけど弟はちょっと分かんないですけど、うん、弟は今実家にいるのでね、うん、それなりに付き合いをしてるのか分からないけれども私に至ってはマジ貸すなんですよ、
うん、
親戚付き合いが、
うん、
だからみんなこう親戚に正月になったら会うとかいとこと写真撮りましたとか、うん、いとこ集まりましたみたいなのが、まあ、SNS で回ってきたりするんですけど、
うん、
マジないんですよ、
うん、
私、
うん、
マジなくて
なさそう
えのほにでも親戚は死ぬほどいてんねん、
うん、
お父さんもの方もお母さんの方もお母さんは一人一個やけど、
うん、
おばあちゃんが死ぬほど兄弟が7人ぐらいおって、
うん、
その何
うん、
そのまあ感じで、うん、いっぱい親戚もいていとことかはとことかが山ほどいるんですよ、
う
ん、同い年にも3人ぐらいおるぐらい、で何やったら中学校とか地元も一緒で、
うん、
結構いるのに、
うん、
マジ親戚付き合いをしないというか、本家のおばあちゃんが亡くなった時にちらっとおったことあるぐらい喋らんし、
そういうことを言うのであれば全然俺だって親戚まだおるよ。
え？おるよ。それに
まだそのおじさんの一家は 毎年帰ってくるけど、それ以外の親戚はほとんど知らへんもん。
いや知らへん、いや知らへんし、いや言ってることは知ってんねんけど、うん、もう私もその今私が想像っていうか思い出す限りでは、
うん、
私の年齢ではいとこのお姉ちゃんとかはお年玉くれてたのよ、う
ん、
余裕で、
うん、
さめっちゃ大きい額とかじゃないけど、
いくつぐらい離れてんの？
お姉ちゃん、
うん、
だいぶ離れてる。その時はすごい懐いてて、お父さんの方のお姉ちゃんやから、
うん、
お父さんは一番上のお姉ちゃんと一番下までの 弟がいてんねんけど、
うん、
はまあ、5人いてるから年齢が離れてるから、
うん、
その子供やから、
うん、
言ったら年齢も大人と子供、
うん、
めっちゃ大人とめっちゃ子供みたいな感じやから、うん、私が小学校の時にもうすでにね22、3とかやったお姉ちゃんもおるし、その下のお父さんの2個目のお姉ちゃんかな、2個目って2人目のお姉ちゃんとかの娘さんとかいてはんねんけど、うん、そのお姉ちゃんも当時だから働き始めてすぐぐらい、大学出て働き始めてすぐお金がもうもらえるようになったら、
うん、
何いとこのちっこいいとこにお金くれてたの、お年玉、これ誰々ちゃんからやってお父さんがくれてしてたんやけど私より絶対ちんまいいとこなり、
うん、
おいっ子めいっ子、おいっ子なのかな、おいっ子じゃないか、何、
まあ、いろいろ
その辺のね、うん、ちっこいいとこたちは、
うん、
もっといてるのに、
うん、
1円も渡してないから、私
渡されへんよ、
1円も渡してへんからな、そんなもん。
そんなんさ、その毎年いとこ3人来るけどさ、
うん、
まあ、一番上はこう高3とかやからまあいいとしてよ、
うん、
一番下多分小学校の真ん中ぐらいなのよ、
うん、
無理やね、
全然無理やね、
あげられへんぞ、
全然無理やね、いや2位
って言われるの、ないもん
ないもん、なんやったらその現段階の個人的な裕福度で言うと、
うん、いや一番
全然クソ貧乏やもんな、
お金ないからって散髪行かへんしな、
切ったのか、
いい、そういう問題じゃない
私が来たのか、
そういう問題じゃ
ない、いいよ5000円で、
いやいい問題外やわ、
問題外、うん、
論外、
いやそうだから逆もその逆のお母さん側の親戚のいとこたちとか もう全くやし、
うん、
その羨ましいのね、そのいとこ来て同い年ぐらいの子らと写真撮って仲良くみたいなのが、うん、全 たくないからこれでいいのかなってすごい思う。
そんだけ離れるとなかなか会うこと
ないから。ごめんってなる。ごめんってなるけど、いやでももうお父さんお母さんに一旦はもうお預けして、うん、あのすいませんという気持ちは持ってますよ、うん、いますよって言うから土井先生まだ出てきたけど
もう去年なんかさ、ま、その去年親戚来てるな、
うん、
おばあちゃんかな、なんか冗談半分でさ、
うん、
お年玉あげへんのかみたいなことを言うてくんのよ、
うん、
でその一番下の子と真ん中の子ぐらいが、
うん、
ほんまやみたいなことを言う。
攻めてきたぞ。
ふざけるなと無理無理
ふざけるな、
ふざけるな
八神ライト
ふざけるの、うん、別にな、俺だってなおじさんにずっともらってたからさ、
うん、そうなんですよね、
嫌だとかじゃないねんけどまあそれを言うとさ、俺は一人っ子やからね、
うんうんうん、
あ こっちから3倍になる
から、こっちからの負担やから
3倍になるから、
うん、
しかも年も離れてるからさ、
それは金額で調整しますやんか、
うん、まあとにかく
親同士が
とにかく俺はもうシンプルに金銭的余裕がありませんので、
ね、
お恥ずかしい話ですが、
そうだからね、そのね、うん、あのお金って言ったらお年玉くれてたお姉ちゃんたちは、うん、そこそこそのしっかりした職に就いてはった、うん、看護師とか、うん、看護学校行って看護師になりはったとか、うん、その栄養士やったりとか、
うん、
そういう人が多かったので、ミュージシャンやってるやつとかかける人にもおらんからそんなクソみたいなクソみたいな職業やってるやつおらんから、売れてりゃクソじゃないけど、売れてないミュージシャンなきゃクソカスやからそう、もうだからね、変えるのも恥ずかしい、
あげられ、
もうこの状態で親戚の前に立てない私、もう親にごめんって感じ。おなみちゃん元気かとか言われて、まだ音楽やってんのかとか言われると、もう親多分ね、もう苦笑いよね
会いたくないわけじゃないんやけど、
うん合わせる顔がないや、
ないないない
合わせる顔がないというやつや、これも。いやでもな、年賀状って送るやん、
うん、
でうちの家はもうゴリゴリ私とか弟のことをね、
うん、
弟も音楽やってますから、
うん、
ゴリゴリ応援してくれてるタイプの親なんですよ、
うん、
その何歳までに売れへんかったらやめなさいよとか、
うん、
いい加減にしときよとかそういうんじゃないんですよ、もうやれやれと、
うん、
それいけぐらいのことなんですよね、2人に対して、
うん、そうね、
でめちゃくちゃ歌も褒めてくれるし、うん、ええ曲やとか、松内くんは天才やとか言うてくれるタイプなのでね、年賀状を送る時って、
うん、
うちの家は写真とか載せるタイプなんですよ、
うん、
で今年も年賀状を送ってんのを実家帰った時に見たんですね、今年こんなの送ったよみたいな、
うん、
で置いてんねんけど私ソロじゃないやん、ユニットですやんか、
うんうん、
ケシカルカッコというユニットですやんか、ユニットで動いてますやんか、で弟は弟でバンドで動いてますやんか、弟ソロでドラマやってるわけじゃないんでね、すると、
うん、
活躍こう娘こうなりましたと、今こう頑張ってます、息子こう頑張ってますってなると、
うん、
バンドの写真を載せるんですよ、
うん、
で私らはわけのわからん松内くんも一緒に載ってるし、
年賀状やったらおかしいよな、
そう、弟やったら弟でバンドメンバー乗ってる、
めちゃめちゃ多い、
どれみたいな、
めちゃめちゃ多い
どれみたいになるし、でなんやったらそのバンドも男女混合バンドなんですよ、男ばっかりとか女ばっかりとかじゃなくて、うん、男女混合バンドやから、
どっちもせよ
これが弟なんかなとか、
うん、
だから私と松内くんが歌ったら歌ってる写真があったらさ、松内くん弟かなと思われるのよ、
可能性あるわな、
やし向こうの弟の方のバンドもボーカルが女性なんですよね、
うん、
で似てはないけど、でもまあ女の人の真ん中に持って歌ったら、あれこれあれどれがおらんちゃうやろみたいな、
あっちのボーカルと俺が兄弟の可能性出てくるな
ってなるやんか、わけわからんやん、うん、久しぶりに見る人とかな、まあ散々言うてるから分かってるとは思うけど、
うん、
そのバンドとユニットの写真で活動してますみたいなのを送るから全然関係ない人の人数のが多いんよ、
うん、
うちの年賀状は これどうなんと思いながら毎年見てんねんか。去年一昨年ぐらいから松下君ゴリゴリ映ってるし。その弟に関してはね、今メンバーになったのが最近やから、その写真を貼られたのが最近やけど、松内くんに関しては割と序盤からおるから。実際にこうちゃんと、あ、こうちゃん言うてもんだけど、弟のことこうちゃんって言ってんだけど、こうちゃんと松内くんが多分みんなどっちか分かってへん可能性もあるよね。
まあまあ、年賀状なんてほらめでたいもんやから
目立たけりゃいいんですけどね。
いや、
もう今年もよろしくお願いしますって書いてあるけど、なんかバンドで送ったみたいななってるからね、毎年なんか同じ事務所の同じ事務所に所属してるユニットとかアーティストをこう貼り付けて、これからも彼らお願いしますって事務所が送るみたいな年賀状になってるんですよ、うちの年賀状が。もう超面白いよ、もう謎。
なずみ家はなんかめちゃめちゃ応援してるよな。
めちゃ応援してる。いや、でもそんな松内家も一緒やんか。
俺は別に、
ね、え、応援されてないの？
いや、反対されてないだけっていう感じ。いや、もちろん応援してるんでしょう。
ああ、そう、だから応援の、その熱の表現の仕方が違うっていうことよね。親のね、親の熱量がないわけじゃなくて、熱は多分あるけど、熱の表現の方法が稲積家と松内家ではちょっと
違
いますもんね。
わざわざ止められてへんだけっていう風に感じる。
あ、そう、確かに、そういうイメージはまあまあ、抱きかねないね。
止めたってしゃあないと思われてる節があるんちゃうかな。
あ、うちは逆よ多分。やめるわって言ったら、え、なんでやめんの続けたらええやん、なんでって多分言われると思うね。いや、わからんね、親がどう思ってるのかしら。ああ、よかった、やめてくれるってほんま思ってるかもしれんけど、想像する感じでは、え、なんでやめるとか言うみたいな感じだと思うんですよね。
なんか昔から、その本当はと、小学校の時水泳と空手を習い事でちょっとやってたのね。
やってそう。でも水泳は分からんけど、
まあ、水泳そんな長くなかった。空手もまあまあまあ。うちのお母さん的にはもっと習い事はさせたかったらしいねんけど、ガンとして嫌がったらしいのよね、俺が。
へ
ー、そういうのを多分もっと経てるから。
あ、もうこいつに言ってもしょうがないかって思われてるってこと。
やりたいこと以外せんみたいな。
え、じゃあ何、空手は行ったんや。
やんな、
空手は行くって言うたん
や。いや、別にやりたかった、
強くなりたかった。やっぱ男の子やからな、ピアノ行けっていうよりかは、空手行けって言われた方が、うんって言いやすいかもしれない。
いや、分からんけど、その嫌がった時の嫌がり方は強かったんかもしれない。
だって、そうやん。それも今もなおやん。
これでは言ったことない。このラジオでは言ったことないけどさ、昔夏休み、小学校の時か、夏休み入って、夏休みの計画って立てるやん。
立てがちやね、宿題に入ってるもんね、計画立てるのを。
うちのおばあちゃんに、こうたおいでと、夏休みの計画を立てなさいって紙持ってきてさ、どんなやったの、なんかその円グラフみたいなのにして、
あ、1日これだけ動きますとか
みたいなのを書けって言われたような記憶があんねんけど、拒否しすぎて俺泣いた。号泣して拒否した覚えがある。
書くぐらい書いたらよくない？書いたやつをさ、普通やで、普通は、え、やるやるっつって計画したいっつって、いそいそ計画して、で実際できへんくて、あんたで計画通り動いてないやんかって言われて泣くんやったら分かるけど、計画をしたくないって言われ、
泣いた泣いた。もう、そのなんていうの、守らなあかんやんって思ったんやと思うんだ
よな。その時からなんかちゃんとしてんねんね。ちゃんとしてない、ちゃんとしてなさがちゃんとしてるね。
してるやろ。
出来上がってんね。ちゃんとしてない人間が出来上がってる。
うん、ちゃんとできへんのになんでっていうな。
すごいな。それはすごいわ。私は計画作ろうかって言われたら、よっしゃーって計画めっちゃ作んねん。ゴリゴリのやる気満々の1日勉強時間2時間とか3時間とか、そんなせんやろみたいな、宿題して終わりやろお前みたいなのも、ほんまにできるんかって言われて、やりますみたいな言って、結局次の日からやってないな。そういう人間やね、私は。計画はしたいね、計画するのは大好きやから。計画をすることが嫌っていう、珍しいね、そんなちっちゃい頃から。
まあ、その話の その大事な部分としては、まあ、そこもやけど、嫌がった時は死ぬほど嫌がるっていう、
いやそれはそう
ことなのよ。
それはそうやと思うよ、ほんまに。今もだってそうやん、ほんまに嫌がるやん。
嫌な時はあるな。
だって、そんな別にそれのグラフで言うと、え、別に書いたらええやんみたいな、書くだけやん、とりあえず書きやみたいな、なのに、いやいや、それができへん。ちっちゃいことやん。やるかどうかはその後決めたらええ、その話やのに、とりあえずその場をまと丸めるというか、書け言われたからとりあえず書くぐらいはできるのに。
いや、やってやろな。
そんなちっちゃいことこだわって、そんだけ意地張るみたいな、うん、今もあるもんな。ほんまにある。
いや、やってやろな。まあ、そういう子やから。
そういう時にクソビーが出る。ほんまに。普段そんな出えへんのに、そういう時だけ、ほんまにクソビーが出る。
うん、まあ、だから、習い事とかも、そんないっぱいはやってなかったし。
うん。
だから、いまだに。こんなことをしてる。
こんなことをしてる。いや、まあまあまあ、そこはちょっと、
ね。まあ、だから、ね、どういう気持ちで俺のことを見てんのかわからんけど、その進んでやりたいことがあるなら、まあ見守ろうかみたいな感じちゃう。
いいと思いますよ。うん、いや、でも進んで、その私も同じタイプっちゃタイプなんですよ。その、うん、やりたいことはやりたいけど、やりたくないことはやりたくないは強いんやけど、
うん、
多分母親もそれ分かってるから、あんたこうしこうしって口うるさいタイプやから、
うん、
口うるさくは言うけど、
うん、
でももう私がシャットダウンしてるのは多分分かるから、
うん、
まあ、あんたには言わへんけどぐらいの感じで止めてんのね、
うん、
でも私はどちらかというと、やりたくないを言うわがままじゃなくて、
うん、
やりたいを言うわがままやったから、
うん、
死ぬほど習い事とかやってたし、
うん、
どこで言ったか分からんけど、ここでは言ってないから言うけど、一応、
うん、
もうお稽古マジで毎日行ってて、
うん、
月曜日、ま、塾とかも行ってたから、公文とか、公文、書道、ダンス、うん、で水泳で英語で、なんかね、手話やってた。
手話
Sure、
しょうもないこと言ってしまった。
手話とかもやってて、
うん、
で書道言った？書道もやってて、
うん、
なんせ毎日やってたのよ、
うん、
お稽古を。ピアノもやってたし、エレクトーンもやってたし、それは時期はちょっとずつずれてるけど、なんせ死ぬほどお稽古行きたがって、
うん、
で思わなかったらやめるみたいなのはやってんねんけど、逆にその好奇心を捨てて何かを学びたい、始めたいが多くて、
うん、
で学校の勉強とかは全然せえへんねんけど、うん、その何か学校の勉強以外で人と違うものを身につけたいっていうのはすごい欲があって、
うん、
それをめっちゃ言ってて、放課後に友達と遊ぶってことをマジで小学校高学年まで知らんくて、
うん、
帰らないとお稽古あるから、でもそれが楽しみやから自分で行きたい言うたし、だからそのお稽古場所で出会う友達とかは仲良かったけど、この小学校のなんていうの、その放課後どこどこ集合らみたいなとか、運動場で遊ぼうぜとか全くなくて、でその高学年ぐらいになって、ある程度そのコミュニティっていうのを大事にするようになるやん。どの友達とつるむかとかをさ、ちょっとずつこう人間としての協調性ができてきて、なった時に初めてこうなんていうの、放課後に友達と遊ぶってことを覚えて、え、バリ楽しいってなって、
うん、
そっからめっちゃ遊ぶようになったけど、それまでマジでお稽古尽くしやって、
うん、
めっちゃお金かもかかってると思う。
身にはついた？
その積み重ねやなとは思うけど、
うん、
だってピアノとか、
うん、
全然嫌いやったけど、ピアノとかやってたから音楽に対する苦手意識がなかったから、
うん、
ダンスとか、
うん、
リズム感とか、
うん、
多分ついてるのよ。
なるほど。
だから全部私が今までやってきたことは、私がやりたいって言ってやってきたことやから、
うん、
親がやりなさいって言ってやってきたことは一つもないんですよ。すごいですよ、そういう意味では。
そうか、じゃあそれで言うと意外と俺はやりたいっつってやってきたことはないな。
嫌がってきた人生。うん、表現
もう全然そんな何もないもん。習い事だってそうやし、そうやな、嫌がってきた。
嫌がってきた、
うん、
嫌がった結果残ったのが俺、今の俺。
いやだから音楽やりたいっていう、やりたいと言って始めたわけちゃうけど。
それも消去法やろ。
何よ。
だってベースなのも消去法やろ。
いやベース、いやベースなんて消去法でしょ基本。
そうやね。でやっぱ消去法で選ばれるだけの理由がベースにはあると思う、ね、主張してベースになるやつって主張したベースしか弾かへんからな、ベースのソロの方が似合ったりするやん。でもベーシストって8割型のベーシストに必要とされるのはフィット感やから。
まあ分からん、その8割っていうのはな、分からんけど、
低音をブンブンさせるだけの仕事じゃないじゃないですか、ベースっていうのは。そういう意味で言うと空気読んで、あギターもお前やるんか、あドラムもお前やるんかと、ボーカルだって最初からおったもん、あベースか、あ ベースでいいよみたいな、そういう。
初めてベースを弾いた時はドラマとボーカルとギターをおったから、
うん、
じゃあベースしかないじゃない
やろ、
うん、
消去法や
んで、別に嫌じゃなかったからさ、その
ベースって何ってならんかった、
ベースな、
何
ならんかった、別に。
そうやね、ベースっていうものの
バンドに入りたい
が必要性を知ってたんや。
なるな、バンドに入りたいの方が先に立ってたから。
そう
なの。うん、なんとなくずる
ずると。じゃあやりたいで叶ってるんじゃないのそれは。
うん、でなんとなくずるずると今や。
ずるずると今の仕上がりが最悪やねって。ちょっと頑張ろう。
まあ思ってたよりはできてるから。思ってたより音楽は
これからこれから伸びしろしかないから、うち私ら
苦手じゃなかった、そんなに音楽は。
それはまあ確かに、私
もいろいろやで、あのできへんことはいろいろあるよ、字汚いし。
せやな、すーちくんのお母さんすごい字きれいのに、
もう書道、書道家ですから。
そうやな、
母はもう大変やで、毎年冬休みは。
あれやろ、それも泣いた事件や。
泣いてる、あのこれはもう嫌で泣いてるっていうか、普通に泣かされてるんやけど、
怖っ。
あの書き初めあるやん、宿題で、もう
ポロカス言われるの、
ま、毎冬号泣、
毎冬
号泣よ、厳しいから。
しばかれる厳しさってこと。
いやもうその勢いやで。
なんかそんな、なんかおとなしい感じやん。
いやいや、
お母様は
書き初めが汚いことだけはキレられる。
キレられるんや、
うん、
つーちくんのお母さんってキレるんや。めっちゃなんか穏やかや
ん。そんなことない、
なんか
全然そんな
こと、言葉遣いとか汚くないやん。
いやそれは
ボケボラーとか言われへんやろ。
それはだってさ俺見てたらわかるやろ。
え
そのさ、あの言葉遣いとか、
うん、
外面ってあるやん、
うん、
外面が綺麗やから中身も綺麗なわけじゃないやん。
そうやな、性格クソ悪いもんな。
俺がな、
そう、私とその正月帰った時に、うん、お母さんとその家族でお昼ご飯食べた時に言ってたんやけど、うん、その人は性格やぞと、人を選ぶ時は性格やみたいな話になった時に、
うん、
いやでも選ぶ人が性格いいかどうかじゃなくて、性格が合うかだけの話やから、うん、性格がいい人を選ぼうとしても合わへんことがあると。私と松内くんはどっちも性格めっちゃ悪いと、
うん、
ただ性格の悪さが似てるから相手の性格いい性格やって思ってまうんやと。ただ別にじゃあ性格がいい人と私は一緒にユニットを組んでると思ってるけど、でもちょっと観点がずれるとめちゃくちゃ性格悪いから、周りの人から見るとお前いいよそんな腐った性格してんなみたいな思うじゃん。
自分で言うたけど別にそんな俺性格悪くないから。
悪い。
いやいや悪くない、
まあ、それぐらいの性格の人はいてるかもしれんけど、うん、いやあっけらかんとな、おめっちゃええ人やったとかじゃないやん、悪強いやん。
意地が悪い時とかはあるし、
意地悪い
あるけど、そなんか、ね、人に不幸が起こればいいとかは別に思ってない。
いや それはないけど、うん、なんか上げ足の取り方が本当にね劣悪。 人に対する、そういう部分もな似てんねん、うん、なんか街とか歩いててもさ、うん、目が行くポイント一緒やん、
うん、
すごい明るい性格で人のことを穏やかに見てる人やったらそんなとこには目行かへんやろみたいなところに目行くやん、
まあ、
それが性格悪いとは言わんけど、全てがそうかとは言わんけど、でもまあそのさ、性格がいい悪いは価値観だよっていう話、
まあだからこういう俺こういう人の母親やから、
うん、
別に
そうか、
うん、見ようによっちゃ嫌な人や、
そうか、
うん、
そうか、ズーチ君に怒られコンコンと怒られてると思ったら、うん、嫌やもんな泣くわ、
まあ、そういう怒り方やったかどうか覚えてないけど
でもまあ泣くかもしれん、だって強く言うとき言葉荒げるやんな、ズーチ君かて、
うん、
普段は別にはいはいって感じやけど、
うん、
なんか正論言うときのまくし立てる感じやばいやん、やっぱり怖いもん、
うん、
めっちゃ怖いよこの人本当に、何やろ、自分でも分かってるんかもしれんけど、まあ体もでかいしな、力も強いやん、
うん、
でそれだけか思ったら口も立つやん、いざという時は
立つかな、いやその
俺が自分に火があったら別やで、
うん、
けど
今俺は正論を掲げられるぞっていう時は
そうもう無敵やんこんな喋るやつやったっけぐらい喋るやん、怖っみたいな、こんなやつ大体どっちかやん、口で勝つか、
うん、
腕っぷしで勝つかどっちかやん、どっちも持ってるってやばないみたいな、
腕っぷしって別
に、えだってな、散々今までな人間的なことで揉めたこともあったやんか、
うん、
いやだって絶対松内くんの方が強いやと思う、そのブンっていうその拳一つも知らんで、うん、人を殴ってるところは見たことないけど、
うん、
何やろな、まあ、空手やってたってのもあるかもしれんけどね、
小学校の時までやから、
いや怖い怖い、もうほんまに怖い、もう怖い、もうこの人は、うん、その、まあ、最悪な殴る蹴るはな、
うん、
もう怪我で済むけどな、うん、正論まくし立てられるとな、
うん、
ほんま何も言えへんくなるわけよ、
まあ、正論っていうのはね危険な武器やからね、
そりゃそうですもうなんか それを想像すると、
うん、
確かに泣くかもしれんそのシャドウの書き初めを、
うん、
そうなんかもしれんと思うとちょっと怖いかもしれん泣くと思う、
流されたよ
そうですか、
うん、
っていうところ、その何もできない話で言うとね、まあ、字も汚いじゃないですか、うん、あなたは書こう思ったら書けるものを書かないやん、
うん、
その字のさ教養がなくて、
うん、
正しい字の書き方を知らなくて、
うん、
字のバランスが悪い人もおるやん、
うん、
松内くんの字は字なんてどうだっていいだろうが、
うん、
字から出てるやん、
うん、字も字から出てるし言うしな
言うし、
うん、
なんかその例えば綺麗に書こうと思ったら、
うん、
棒を一本引くにしても、
うん、
入りは必ずペンをコンって点置いて、
うん、
そっから一本ギュッて引いて、
うん、
止めて離すわけや、
うん、
やのにヒュッてなんやろ F1 が過ぎるみたいな勢いでヒュッて書くやん、
うん、
だからペンその線の端と端がかすれてんのよね松内くんの字って、
ええ
って何そうですけどみたいなやめてくれ
る、それが何か
だから、
うん、
綺麗に字を書こうとしてないのがもう分かる字やん、例えばそれは誰にも見せなくていいな、メモやったら全然いいねんけど、
うん、
我々さほら企画やった時もな自分の曲、
うん、
とかをバンドに渡す時とか、
うん、
少なくとも綺麗に書かないといけない場面があるじゃないですか、
うん、
そういう時まで汚いやろジャジャジャジャって書いてさ、
それだって自分の中ではまだちゃんと書いてる方
よほんま実際
ていうかさ読まれへん、
読まれへんねん、
読めるやろ、
読まれへんか言うてんねん、
一文字も
読めたらええって思うんやったら読める字を書けよ、
一文字も最初から最後まで、そんなことないやん、
え一文字も読めへんって何どういうこと、
いやそんなわけないやん、
ヒントその読める字をヒントにして文章を読み取れっつってんの、
読めるやろ、
読めへんねん、
いやほんまに
どういうこと、
いや
字が読まれへんかどうかってこと。あんたの本気の汚い字ほんまに読めへんで。
いやだからさ、さすがにそれは渡さへんけど。
いやちゃうやん、字ってさ気持ちやん、うん、
気持ちやん。
え
ちゃんと書いてんねん俺なりに。
それが伝わってない言うてんねん。全然伝わってない言うてんねん。
いや読めるか、読めるから。そういう、そうは言うけど、それはだってデフォルメしてるから。
いやしてない。いやじゃあもう今度じゃあな、あの、うん、不意に書いた文字あげたるわツイッターに。これはあかんって言われて、多分全員に。
いやあかんって言われたってさ。
これはあかん。
別に俺綺麗に書く気ないもん。
いかけや。
なんでやねん。
かけや。
字を綺麗に書く必要がどこにあるのよ。
あるわい。
ないよ。今時手紙なんか送らないから。
あの、その字が綺麗だけで人の株って上がるし、字が汚いだけで人の株って下がんねんって。
字の綺麗さだけで上がるような株はいらない。
もうそういうこと言うやろ。そういうな気持ちがな出とんねん字に。字が綺麗からトライしてんってのがシューンって見えてんねん。
何字が綺麗やから何。
え
そのさ、そんなに大事。
え大事やで。
それさ
大事やで。
もう今の時代いらないじゃない。
いやそれ、それやったら全部文章で打ちいいよ、うん、だってめんどくさいから手書きにしたままにするから、
うん、
そこも気持ちが出てんねんって。そんなにな、そんなにな、うん、今の時代な手書きの文字なんか書かないんだから、うん、覚えなくてもいいじゃないって言うんやったらな、うん、全部売ったらよろしいやん。
打てるなんか方法があればな。
そうやろ、ないんやろ。で自分の字で書くんやろ、うん、それが汚いってのは問題やんか。
いや読めるから。
そこじゃないって。読めるかどうかちゃうねん。あこいつ汚い字で送ってきよったな、うん、汚い字で送ってくるってことはそういうことですか。じゃあ俺も汚い演奏しますってなる。
いやそんなことされたらめちゃめちゃ怒るよ。おかしいやん。
読めへんやんけってなるやん。
いや言ってくれたら言うし。
いやそれやったら最初からごめんいらんやんけ。
だから最近はさ、そのなんていうの、アプリで作って送るけど、
そうそれでいいやん。
だって前渡した時はさ、その方法知らんかったし。
そうあかんで、もう字が汚いって思うやつ
さ。だってさ、もう今さ文章っていうか手書きで書くのなんてさ、もうどうしようもなく手書きで書くとか、なんや履歴書書くとかさ、なんか適当な契約書、契約書っていうか会員証作る時に名前書くぐらいやんか。別に字汚くたって年賀状は届くしさ。
だって松内くんのサインってほんまに字書いてるだけやん。それで
俺字汚いからごまかしてん
の。そうあれだってサインやからくちょくちょってやってんじゃなくて、あれ普通に字書いてるだけやからな、うん、
あれでもちょっと綺麗に
書いて、いやいや綺麗に書いてあれってこと、うん、やっぱやっぱ今聞いてる人で我々の CD 持ってる人は開いてあれ綺麗に書いてる字らしい
から。綺麗にっていうかその同じ書き方はしてる。
あそのルーティーンにのっとって
か、うん、あの本気の時は同じ書き方にするならん時があるわ、うん、って
な、
うん、
まあ、まあまあ
まあ俺の考え方としては別にそんな何強い根拠とかさ、
うん、
論破できるような理論はないけど、うん、別に字汚いから何って思ってる。強い根拠もないから
字汚い人は別にさ、うん、なんで汚いかって字なんかどうでもいいと思ってるから汚いわけやんか、うん、ただそれはまあまあ字汚い人の理論として置いとったらいいんやけど、うん、字をきれいに書くべきと思って字をきれいに書いてる人は、
うん、
やっぱ字を見てるわけよ人のも、うん、で私なんかはその仕事やってる仕事とかも割と人の字を見たりすることもあるんですよ、
うん、
いろんな人のね、あの名前でもそうやし、どういう状況かアンケートとかもあるやんか、あんなんとかもその人が書いてる瞬間ってめっちゃ綺麗な字書きそうな人、
うん、
まあ綺麗な字書きそうな人とかっていうよりかはまあそのなんていうの小綺麗な感じのお姉さんで、
うん、
で字もなんとなくこんな感じなんかなっていう想像はするわけよ、
うん、
けどめっちゃ汚くてめっちゃ汚い字を書く人ってえそういう人なんやってやっぱ思うのよね。で人に見られるシチュエーションメモじゃないから、
うん、
名前を書きてその名前がどういう状態か誰の何かっていうのを分からせるために名前書いてんのに、
うん、
その名前をそのクシャクシャって書く、
うん、
っていうのはあそういう感じの人なんやって思っちゃうのね、うん、で逆に男の人とかで男の人ってはわりかしそんなちゃんと字綺麗な人とかっておらへんと思うんやけど、それもそのなんていうのかな、 実にこうピシッ着物着て、うん、私衝動家ですみたいな人やったらあれやけど、まあまあ普通のおっちゃんとかで、うん、ザーって喋り方も雑な感じやのに、うん、パッて字書いた時に 字が綺麗に書いたりとか、ペペペって書くんじゃなくて一筆一筆っていうかな、をゆっくり丁寧に書いてるのとか見ると、あ、ちゃんと字書く人なんやんで、ちょっと見方が変わったりするのね。
全然今言ってることは正しいと思うかといって俺がそっちにその字綺麗にならなあかんとも思わ
へん。ほんまこの野郎
いや、そういう価値観の人もおればよ。別に字を綺麗に、
汚い字の人を見ても、うん、汚い字じゃないと思わ
へん。思うよ
思うやんか、うん、
え、でもそれ以上のことは何も、
そうや、
汚いなって思うだけ。別に評価はさ変わらん。
あ、そうな
ん。綺麗やからって上がりも
する。あれ、じゃあ女の人が、あ、あの人は長髪やなとか、うん、あの人はショートカットやなぐらいのこと。
あ、そうだな。
マジで
別にその汚い以上の情報は入ってこない。
そうなんや。
いや、読まれへんかったら読まれへんなって思うだけやし。
そうな
ん。人の字、別に字の綺麗さでさ、文章の内容が変わるわけじゃないし。ワープロで打ちは一緒や。
私としては変わるんですけど、うん、変わるんだけどもね。
別に小説家だってさ、字綺麗じゃないやん。
いや、字が綺麗かどうかというよりかは、うん、綺麗に書こうとしてるかどうかの問題。
だってそれだって、それに答えるとしたらしてないって終わるもん。俺はしてません。字綺麗に書こうとは思いません。今後も多分思いません。疲れるから。俺は字を綺麗に書こうとしたら疲れる。疲れる割には綺麗にならへんから全然見合わへん。リスクに、コスパが悪すぎる。ならへんのに疲れるだけ。も
一生じゃあ字の綺麗な人から見下されといてくださいよ。
いや、そんなことで見下されてもああって感じやで。なんか挑発の方が偉い国の人に見下されてもさ、
ああそういうことな、
もうって感じやんか。
挑発の方が偉い、
あなた単発ですね。
あなた単発なんですね。
はい、あ、そうですけど
地位が低いですよ。
ああ、
そうなんですね。
困るやん、そんなこと。
いや
内容
地を各国に生まれた以上
内容です。内容ですよ。
私としては綺麗に書いてほしいなと思うよ。もうだから言い続けるよ、字が汚いとは言い続ける。
林先生だって字汚いやん。
そうなん、
うん、
そうなん、
めちゃめちゃ汚いやん。
そうなん、
うん、
でもあれは林先生やからいいね、うん、あの人は、うん、もう東大出て有名なんて偉い人やから。偉い人ってさ、結果何しても許されるやん。字が汚かろうが、うん、逆に字が汚いって、あんな賢いのに字汚いんや、意外みたいな。
ちゃうちゃう、字汚いなんてそれぐらいで書き消されるような要素なんやって。そんな重要じゃない。
それぐらいでって、それぐらいでじゃないやん。だいぶやん。東大出てあんだけ賢くてさ、こんだけテレビ出てさ、いろんなところにコメントしてさ、そんなことでじゃないやん。まあ、なるほどやん。
そうやけど、字の綺麗汚いは俺の中の価値観の話やで。そんな上の方に来る要素じゃない。
今多分皆さん聞いてて分かったと思うんですけど、うん、こんだけ長いこと喋っても結局譲らないでしょ、この人。こういうとこなんですよ。
お互いじゃないですか。
こういうとこなんですよ。
お互いでしょ。
本当にこういうことを繰り返してるからね、スタジオでね、2時間スタジオ撮って15分で喧嘩して出ていかなかんくなるんですよ。
お互いでしょ。
いやいやいやいやいやいや、あなたが譲ればいいんですよ。
26歳になりました。
ん、
私、
ああ、誕生日
1月5日で26歳です。
そうですよ、おめでとうございます。
はい、26歳ね。
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. え？
え？聞いてね。
ハモってくれへん。
ハモらへんわ。
ハモりの人ちゃうんじゃん。
なんで俺が誕生日やのに。
お前な。
なんで脇役に
回るのか。To you のとこ、To me にこっそりしたったよろしい。
誕生日ですね。
おめでとうございます。26歳ですか。
霜降り明星と同い年、
ね、言ってたな、うん、1回目か2回目の時に言ってたな。
粗品はね1月7日ですよ。
あ、ささしやすえ、あさってとかですか。
1月7日2日後ですね。1月私の誕生日、
おめでとうございます。
はい、
はい、では次の話題ですどうですか26歳になった気持ちは。
25歳になった時と同じ、
あなただってほら18歳になった時18歳っていう曲作ったじゃないですか。
いやそれは友達が18歳になった時。
あ、俺じゃないの、
うん、
なんや
なんかな、高校の時やわ、18歳だから卒業間近やろ、
うん、
でそのいつも遊んでた4人ぐらいの友達がおって誕生日祝おうぜみたいな、
うん、
その俺以外の2人のうち1人は何言って言ったか忘れてんけど、うん、1人がじゃあ俺ケーキ作るわっつって、うん、1人あの料理とか好きなやつやったから。
え、そう、女の子？
男と。
え、男の子で料理好きなの、株上がる、うん、
チーズケーキとか得意や
めっちゃ美味しそうやなそれ
で、もう1人もなんかそういうことを言ってほな俺曲作るわっつってかぶせていったのよ。でその帰りバスの中でサミが降りてきたみたいな。
降りてきた。
あ、これこれやっつって。
出た天才。
それがなんか高3の最後のぐらいにできて、うん、ESP 入って最初の代表曲やった。
代表曲。
18歳ってね。26です。
泥臭さがやっぱ出てたね。
あ、そう。
うん、泥臭さが出てたから、あの時の18歳のその良さは、
うん、
泥臭いということしか。残ってない。いい曲なんでしょうけど、その時のイメージはね、うん、泥臭いというイメージしか残ってないし、うん、まず何より歌ってる松内幸太という人間が泥臭かったので、泥臭いというかダサかったので、うん、デロンデロンのデロンデロンの
シャツに、もうちょっとオブラート積んでよ、薄いのよ。
え？
薄いオブラートもうちょっと積んで。
デロンデロンのシャツ着て。デロンデロンのジーパン履いて、
中身見えて
る、意味わからんパンチパーマやったよ。
パンチパーマちゃう、
パンチパーマみたいな、パンチパーマ合ってたの君ぐらいの髪型やったやん、
うん、
パーマなんか合ってへんのにそんな人がな、ちょっと泥臭いかもみたいな曲歌ったらな、もう音楽初心者としてはな、泥臭いしか残らへんのよだから名曲やったんやろうけど、今改めて聞くと超英曲やん、超英曲なんやけど、うんもったいなかったね、あの時の18歳はね。
まあね、
またどっかで歌いましょうよ
もうだって永遠にやることない曲いっぱいあるから、ね、いっぱいというか、
そうだね、
いくつかあるからな。
元バンドでやってた曲とかね、
一人でやってたやつとか、
まあね、いいじゃないですか、そういうのをこうたまに小出しにしていくべきですよ、
うん、じゃあね、あの、はい、同じ誕生日の人言っていくわ。
え？
誕生日同じ有名人言っていくわ
言っていくわじゃないコーナー松内くんが、あ、待って、あのリバーブかけます、
うん、
松内くんが誕生日なので同じ誕生日の人を言っていくコーナーパラッパッパッパララッパッパラッ、
声でやめて、
パッパララッパッパラッパラッパラッ、
ね、
パララッパラッパッパッパッパラッパッ、
ウィキペディアとかで調べてね、下から。これあの稲津さん誕生日の時もやってもらおうと。
あ、でも私すごい人ばっかりやから、
そう
言うとくけど、今は言わんけどすごい人ばっかりやから、
ね、
松内くんの有名、その同じ誕生日に生まれた人が有名人がどんなもんか知らんけど、
一番ビッグなんが、これ前をな2人をね、やあのバリビッグなんが、
バリビッグバリビッグ、
ね、バリビッグなんが2人をね、それから、
うん、それから言うていこう。
宮崎駿、
あ、似てるもんな。
似てへん、
似てる似てる、
どこが、
顔が似てる、
顔
ないない、宮崎駿の若い頃ですって言われてセピア風に写真撮って送ってこられたらあ、そうなんやって思う。
中身がいい、別に中身って別に宮崎駿もいい人じゃないやん
似てる似てる、確かに。
あとね、マリリン・マンソン。
そうなん、
マリリン・マンソン、
あ、確かに似てるね。
どこが、白いとこが、
白いところが似てる白いところが確かに似てるね。
あとはね、ミュージシャンでいくと矢上純子やろ。
あ、ビッグね。
あとはじめ千歳、大石正義、
めっちゃ美味しいよ。似てる、確かに似てる、確かに似てる。
小池
徹平が一番似てる。
あとはね、なんやろね、あの最近の人でいうと飯豊まりえ。
誰それ。
まあ後で調べて。女優女優なんか。
そう
なん。義母愛子。
知らん。
霊能力者やんか。
知らん。
知ってるから。
そうなんや。まあ、
陳建一。
おお、そうなん。美味しいやん。
あとはそうね、あの土井善晴のお父さん。
あ、土井マサル。マサル。
土井マサルと同じ誕生日。
土井マサルと同じ誕生日。
調べてて。
誕生日なんてね、別にね、生まれた日ですからね、365日しかないわけですよ。人口が何人いてると思ってるんですか。そりゃ被りますよ、腕。
そういうことです。まあ、調べてて目についたのがこの辺りかな。マリリン・マンソンと宮崎駿。
でかいな。
でかい。
確かに似てるもん。
似てないけど。
宮崎駿はほんまに似てるもん、
う
ん、
たまたまやん。
いや似てる似てる。
誕生日関係ないやん。
似てる。やっぱ統計学やから
関係ないよ。
1月5日じゃ1月5日に生まれる人っていうのはこういう顔に生まれがちなんや。
関係ない誕生日。
生まれがちなんや。なるほど、
うん、
なるほどです。
そんな日です。
おめでとうございます。
はい、
はい、皆さんはお聞きの方は1月5日生まれの方はおられるでしょうか。この、ラジオポッドキャストを聞いて、あ、私も1月5日生まれですという方、ぜひ名乗り出ていただいたらですね、豪華商品プレゼントでございます。
ただの誕生日プレゼント。
豪華商品プレゼントということでございます。
俺が欲しい。
あの締め切りは1週間以内とさせていただきますのでね。もしご応募があればぜひよろしくお願いいたします。
何もあげるもんない。
曲あげよう。
曲
あげよう。その人の年齢で曲作ろう。
何歳か、
うん、何歳から18歳やったらもう18歳曲あげたよ。
あげるって何。
あげたってよろしい。その子に。
その子がやるの。今後
その子が今後やる。ミュージシャンに限るな。
提供するってこと。
やってもらおう。やってもらったらええわ。はい、うんね、今年1年、
うん、
健やかにお過ごしください。はい、26歳ですから、
はい、
頑張ってください。
はい、
え、どうしてよろしくないの。
1月5日はね、もう友達にも祝ってもらわれへんしね。
そうか、うん、あれか、冬休みやからみたいなやつか。
そう、
あれやろ、クリスマスとまとめられちゃうやろ。
お年玉とまとめられる。
最悪やな。
クリスマスっていうところでいくと、うちのお母さんが12月17日やね。まとめられてきたのかなと。
渋いところでまとめられるかもしれん。
かもしれ
ない。だって1週間しか変わらんもんね、
うん、
確かにそれはかわいそうやな。
俺なんかお正月中やからね。
そうやな、一番忙しいよな、
うん、
まあ、忙しいのが落ち着いてって感じやもんな、
うん、
でもそれはしょうがない、しょうがない、それは運命やもん。
どうかな、聞いてくれてるかなこれ。
誰が。
いとこ。
いとこ、いとこ。
ここまで。
いや、53分まではさすがに聞いてないと思うぜ。っていうか、よっぽどのゴリゴリのファンでも、53分って多分聞かんよ。
聞いてくれてても別に何も与えることはできへんから。
そうやで、別にないから。最後まで聞いて、何か楽しいことが待ってるとかないからね。
そうやな。
じわって終わるだけなんでね。
本当はな、本当はもっと仲良く盛り上がりたいんやけどな。
仲良くない？
え？
仲良くない？
ちゃうちゃうちゃう、いとこと。
あ、私じゃなくて、ね、
俺が人見知りするから。
あ、私か。
めちゃめちゃ年下やのに。
いやでもな、いやめちゃめちゃでもないやん。その私の例えば今20代の大人からしたら、
うん、
めっちゃちびっことかはちびっこやけど、
うん、
高校生とかもう大人やん。
大人、
人見知りするよ、人間やもん。だってちびっこはな、まだ言うたって可愛い、パタパタパタパタ歩いてくるみたいな感じで、僕どうしたみたいな、ちょっとこう下に見ても大丈夫やん。
まあその一番上の子はな、向こうも人見知りしてるからさいいんやけど、真ん中と一番下の子はちょっと生意気盛りやからさ、ちょっと
なんて言ってくるの。
いや別に何も
言ってこない。眉毛とか言ってくる。
眉毛？
眼鏡とか眉毛太いとか言ってくる。
言ってこへん。
白いとか言ってくる。
いやそんなこと言ってくる。
髪の毛変やでとか言ってくる。
そんなこと言ってくるのあなただけです。失礼。
髪型変やで。髪の毛切らへんの。変やで。言われへんの。そういうんじゃないの。
そういうんじゃない。
まあちょっと今日は、
うん、
正月っていうのもあったし、お誕生日っていうのもあったんで、
うん、
特別編ということでね、うん、あのお便りコーナーとかはありませんけど、
はい、でこの辺で、
はい、あの今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。あのラジオもねちょっと定期的に続けたいので聞いていただけたら励みになります。あ、一応再生回数とか見れるのでね、はい、引くほど少ないから言いませんけど、うん、もう言うとねモチベーション下がるんでね、あれですけども、続けていきたいと思いますので、よかったら来週も聞いてください。
はい、
今年もよろしくお願いします。
はい、
力学校でした。ありがとう。バイバイ。
え
ーえー。